熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、金曜日もね、いつもこの週末最後の時間、中澤が熱い中熱くお届けしておりますが、今日も絶好調でお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。ということでね、今週はね、ちょっといろいろ言ってたんで、後でまたね、なんか面白い話もあればと思うんですけど、昨日はね、福島にいたんですよなんかね、まあ、その前はちょっと後でね、面白いというか僕は思って楽しかったんで、あれな、その前がね、船橋って千葉県かな、にいて、でちょっと福島結構今年ねご縁があって、もう2回は行ってますね。うん、でちょうど福島はね、高校、私立高校、学校ってね、なかなか私たち、まあ行く機会ないことないんですけど、桜ヶ丘中学校とかね、さんとか高校さんとかは、まあ本当しょっちゅうお邪魔してるので、一番行ってるんですけどね、市内だと。でもまあよその高校にもご挨拶だったりとか結構行くんですけどね、福島の私立高校の方にちょっとお仕事があって行ってきたんですけど、やっぱり学校ってどこ行っても学校の雰囲気なんですよね。なんていうか当たり前だろうって思うかもしれないですけど、全国的にじゃあこの県の高校はとか、この県のってなんかなくて、やっぱりそのジムがあって、下駄箱あるじゃないですか、普通に下駄箱があって、来客用って書いてあって、スリッパがあって、四文字熟語みたいなのが大体飾ってあってみたいなね、ウィンドウみたいなところにトロフィーとかね、表彰とか飾ってあって、でそういう感じでそんな変わらないんですけどね。でもやっぱりなんか違う地域行くとね、なんか新鮮ですし、でなんか正面行くと、大体学校って玄関入ってくと、生徒用通路って生徒さん用の下駄箱あるけど、学校の通路のとこって大体最初事務局じゃないですか、どこも大体そうなんですよね。だから私もまあなんていうのかな、場所が、ね、遠いんですけど、なんか勝手知ったる感じで、あんまりその違和感はなかったんですけど、まあ行ってきましたよ、福島ね。ちょっとたまたまでも昨日は本当にお仕事の関係もあったんですけど、福島、郡山、福島で東京で豊橋みたいな、旅行ならねすこぶるいいんですけどね、まあ、お仕事なんでも本当に移動メインですから、滞在時間短いんですよ、そんなに。だけどまあ結構ね、ちょっと涼しかったですかね、気持ち、気持ち涼しかったんで、なんとなく慣れて、まあ福島はちょっと慣れてるとこもあるんですけど、なかなかいいですね。よその地域の学校に行っていろいろ勉強してくるっていうのは、なかなか学びも多いんですけど、はい、ということで今日も元気に帰ってまいりましたで最近ね、この前は新幹線止まるっつってるし、あれは宇都宮だったんですけど、まあどこでも行ってる、またそれに懲りずに行ってるのかって、まあ仕事ですからね、もうしょうがないですよ、予定入っちゃってるんで行くしかないんですけど、まあそんな中澤ですが、全国回ってより経験を高めてまいりましたので、また今日放送に役立てたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに、メッセージを募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。小倉スタジオから生放送でお届けしています。 はい、ということでですね、さっきねちょうど福島行ってたんですけど、その水曜日にちょうどね、船橋よく聞くでしょ、なんかね船橋ってね、まあまあ船橋はよく行くんですよ。うちの英語スクールのね、まあ授業をやってくれてる教室がスポーツクラブさんなんですけどね、ちょっとありまして、だけど今度行ったのは中澤先生が授業するということでですね、珍しくって言っちゃいけないですけど、私がなんか30分ほど授業をして、それも初めての子たちですよ。30何人いたかな、5、6人いたかな、しかも無学年ね。無学年っていうのは小1から小6まで入り乱れているってことなんで、まあ英語教育としてはかなりやりにくい方ですよね。まあ教えてることがある方っていうのは少ないかもしれないけど、無学年で、しかも英語で、しかも、その授業は、インストラクターの先生たちが僕の授業を見学っていう体なんで、6人ぐらい見てたかな、総勢40人ぐらい見てて、でまあその授業はやるじゃないですか、でインストラクターの先生は私の授業を動画に撮ったりして、まあ参考にしてやると、これからね、だからまあ僕モデル授業なんですよ。でまあそれに行ってきたんですよね。でただまあみんな普通嫌がると思うんですけど、初対面、子供と、だから子供さん初対面で中澤先生、なんですけど、まあ私はまあこんなん言うのもなんですけど、どうだろう、延べで言ったらもう相当、まあ1万で済むかな、延べ人数になったら大変な人数になっちゃうんでね、えだってね、1日に100マックスやって100人とかじゃないですかね、えだから1ヶ月3000人とかでしょ、3000人じゃねえか、3000人だな、3000人で1年間その繰り返したら、それで延べ人数は到底とてつもない数だけど、まあ在籍数だけで言うと、まあ在籍数延べで言うと200×10年で2000だから、まあ1万人ぐらいかな、1万人から2万人ぐらい教えてると思いますけど、まあそんなぐらいの感覚でやってるんで、まあ幼稚園もね、実は私最近はね行ってないですけど、私ってもう園長先生より上になっちゃってるんで、なんとなく空気感でね、なんだろうこの おじさんはっていう、おじさんで住めばいいけどね、そう見られちゃっていけないんで、まあちょっと引き気味で見てるんですけど、ね、授業するっていう機会をだいぶいただけて嬉しいんですが、初対面ですよ、初対面の子30何人、しかもインストラクター6人見学で、授業してくれって頼まれまして、行きましたよ。やりましたよ。そして、正直むちゃくちゃいい授業だったかもしれないけど、お褒めの言葉をいっぱいいただきまして。まあでもセミナーは慣れてるんでね、いろんな人に話しかけますし、いろんなところで話してるんで、まあそれこそ40人ぐらいって少ないですよね。やっぱり僕は多い時でも、200人とか300人の前喋ることもあるんで、別にそれ自体はなんとこともないんですけど、まあ授業なんでね、子供たちも満足度がいくかどうかってあるじゃないですか。でもね、やっぱり終わると子供たちって初めてでもやっぱり1回授業すると寄ってきてくれるんですよね。で大体わかりますね。でしかも僕の場合って本当にこんなにねペラペラ喋ってますけど、私結構授業中はですね、小学生は特によそことしないんですよ、全く。で本当に授業だけで引きつけるっていうのをもうなんていうのかな、メインにしてるので、余計なこと言わない、まあ、高校生とかは別ですけど、小学生はもう特に幼稚園児なんももっとですね、私は余計なことやらないで有名なんですよ。だけど楽しいっていうのはハッピーじゃなくてですね、興味持ってで真剣にやらせるっていうのが私の授業スタイルなんで、まあ旗から見たら厳しそうに見えるかもしれませんけど、でも子供たちはそうすると英語言えるようになったりとか、話せるようになったりとかするじゃないですか。それでやっぱりやった感じとか達成感あるんでしょうね、終わってからね寄ってきてくれて、で本当に30分しか教えてないんですけど、なんか中にはね折り紙くれたりとか、プレゼントまでもらっちゃってなんか先生妙につきますけど、私のお仕事はそういう風になる先生たちをたくさん作っていくことなんで、私が行ってってことはあんまりないんですけど、その私がやったようなことで子供さんたちが学びを深めてもらったりとか、まあより充実したね時間を過ごしてもらうのが一番なんで、 まあそういう風な感じでやってきました。でもやっぱりいいですよ、知らないことをやるのがやっぱりまたこれもねいいことで、だって最初から知ってる子っていうのねいないですからね。はい、まあそれぐらいでビビってちゃうね、もうそんなの18番ですよ、ある意味全然違和感なくやらせていただくんで、いつもまあ今回英語でしたけどね、うちのちょっとアニージュニアっていう教材を使いながらやらせてもらって、アニージュニアイングリッシュっていうのはネイティブ先生いなくても授業ができるって教材で、英語スクールって普通振り返り授業ってできないじゃないですか、うちはできるんですね、タブレットの中でネイティブ先生が喋って振り返してくれるんで、まあ AI っぽい教材ですね。今は当たり前だったんですけど、昔は全然そんなんなくて、英語スクールって振り返り授業ができるなんて夢のような教材なんですけど、これは今全国で使ってもらってるんですけどね、いろんなところで使っていただいて、同じような授業を皆さん展開してくれてるという、非常に私が言うのもなんですけど優れものの教材なんですけどね、昔田原さんでちょっと使ってもらったりしてたことあるんですけど、自治体さんでも結構評判が良くてありがたいことで使ってもらってるんですけどね、はい、まあ目的はやっぱり私が授業することよりもそういうところでいい環境で子どもたちが学べるっていうのが一番大事なんで、はい、いやでもねなかなか授業はいいよね本当に、楽しいっす。でもね楽しいんですけど、まああれはね、まあわかりますね、はい、荒れてるクラスほど好きなんで私ちょっと変わってるんですよ普通嫌じゃないですか、言うこと聞かない子たちって嫌でしょ、だから僕は言うこと聞かない子たちの方がどっちかっていうとやりがいがあるんでそうですね、よく泣っ子も昔ねラジオのタイトルタイトルコールかなんかで泣っ子も笑う中澤先生とっていうのがちょっとキャッチコピーであったんですよ。泣っ子も笑う中澤先生とってどういうことって言ったら、抱っこして3歳さんとか、まあ2ちゃいちゃんでもいいですけど、まあその子たち、抱っこしてもう本当にすぐ泣くのやめさせ泣くのをやめさせちゃうというか、なだめてしまうっていうテクニックがあったんですよ。それで泣っ子も笑うっていう話なんですけど、もう泣っ子も笑うどころか泣いてなくても笑わせるっていうね、まあまあ得意なんですよね。やっぱりまあひどい時にはひどいって言っちゃいけないけど、両腕に抱えてましたからね子供をね、これで抱えながら泣いてる子をあやしながら授業してたっていうね、はい、昭和の本当にお母さんみたいな感じでした。懐かしい、まあ、そんなも思い出しながら行ってまいりましたが、千葉なんでね皆さんにちょっとお見せすることできないんで、はい、また呼ばれちゃったんでまた行くことになると思いますけど、はい、そんな中澤ですが、はい、この後はですね週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ希望の轍。 希望の轍ちお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間はシューガーレコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの目指し。このコーナーは毎月第4週目にお届けするコーナーです。私中澤おさむ、おさむさんが、それをなんだね。なんか、すいません。舌が回りませんでしたね。中澤先生が最近気になった記事やでいくことをピックアップしてお伝えします。Gネタなどは社会のテストにも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで。まあ、学びましょうというか結構好き勝手言ってるんでね。なんかGネタなどはっていうところではないかもしれないんですけど。ねえ、何が最近ね、ちょっとでもまあ、梅雨明けとかさ、まあ、台風もそうでしょうけど、早いよね、本当に。まあ、何が一番かなって言っても、なんか最近ちょっと思うんですけど、一時期、東京のホテルとかね、大阪のホテルとかって、仕事で行ってて、まあ、結構高いって感じだったんですよ。で、新幹線もまあまあ混んでて、あんまり皆さんね、そんなに使われる、普段使われることないけど、JR 東日本って僕の体感ですけど、新幹線ね、東北とか行く新幹線。あれはね、結構混んでるんですよ。正直。本数の問題もあるのか、まあ私いつ行っても大体席結構埋まってるし、指定席みたいなところに座っても、まあまあ混んでるんですよね。で、知らない間に埋まってたりとか。で、昨日たまたま東京から帰ってくる新幹線は、まあまあまあ埋まってましたけど、結構普段その最終とか、それ前以外のところはそんなに混んでないんですよ、実は。案外席あったりして。で、ホテルも、私別にホテル専門家でもないんですけどね。なんか最近ちょっとまあ、お仕事で、行く機会が多いので、それこそ万博とかね、観光とかっていうのはもう縁遠いんですけど、だからどっちかっていうとあんまりこう、比較的こうなんていうか、ビジネスというか仕事、お仕事とか、動きやすい場所にね、宿を取ることが多いですね。お仕事の打ち合わせが長引くとか、どっかの学校さん行くとかってことで交通手段がいいとこ行くじゃないですか。だからまあ比較的こう値段高くなりがちだったんですけど、最近ちょっとね、比較的利用しやすいなって、曜日によって。なんかやっぱり水木ぐらいは出張ごみみたいなんですけど、それ以外はなんかね、結構、安くなってるって私が言うのも、なんか言い方おかしいですけど、なんかだからちょっとなんかやっぱり海外からのインバウンドを含めて、別にそういう場所から移ってるのかもしれないですよね。いろんなところの、例えば地域で、インバウンドの方、やっぱり地域として盛り上げてるところとか、 だからまあ都内とか大阪とかでひとしきり皆さんある程度通り過ぎてるのかもしれないんですけど、まあただ泊まってるホテルとか行くとほぼ外国の方なんで、日本人の人が減ってんのかななんて最近ちょっと思ったりしてね。はい。でもすごいですよね。日本の国内のホテル泊まって、別にそんなにあの外国人したホテルじゃないのに、エレベーターとか乗ったら全員外国人で、降りても外国人で、スタッフも外国人だったら一体日本なのかっていうね。最近ちょっと不思議な光景が。そして掃除の方も海外の方で。だから受付も海外で、掃除も海外で、お客さんも海外で、ね。外国ですよね、本当に。びっくりしますよね。でそれが結構あるんですよ、本当に。だから、まあね、当然日本が使えないって場面は少ないですけど、結構家族連れで子供さんで、まあ僕も仕事柄ね、聞くつもりはそんなないんですけど、まあ何語喋られるのかなと思って、聞くけど、やっぱでも英語圏ばっかでもないですね。やっぱり僕が遭遇する方々は。何語か分かんない場合も結構ありますね。識別できるって、まあ中国語と韓国語ぐらいだったらなんとなく雰囲気はね、どこの地域の訛りかとか分からないけど、あとあれも分かりますもんね。英語は当然分かるし、まあフランス語ぐらいだったら分かるかな、取ったことあるから。ドイツ語もなんとなく分かる気はするけど。あとちょっとわからない言語結構ありますね。だからまあ本当でも家族連れで結構ね、本当に前もちょっと言ったけど多いんで。でもなんかちょっと動きやすくなったかなっていう、僕もすごい混んでたりとか、すごいホテルが高いとやっぱ行きづらいじゃないですか。それぐらいもしかしたらね、最近も米の話もお米の話もあったけど、そういうことでやはりいろんな物価の上昇もあり、まあ企業的な背景もあり、まあ本来はね、オンラインでやるのがいいのかっていうところもあるかもしれないけど、まあリアルで行った方がね、いろいろ深まりやすいのもあるから、まあ訪問も多いんでしょうけど、なんかちょっと気持ちね、最近思ったりしてます。はい。まあね、あんまり皆さんに関係のある話かどうかっていうところもあるんですが、ただまあ、ある意味そういうのが落ち着いてくるっていうことは、まあ物価的なものとかいろんなものが落ち着いてきて、標準の価格になってる可能性はあるから、まあこれが落ち着くと見るのか、嵐の前の静けさと見るのかちょっとわかりませんけど、まあそういう状況なのかな、なんて僕もちょっと思ったりもしながらですね、見ている昨今です。まあトランプさんのね、関税の話もあったりとか、まあ今参議院選もあるから、消費税云々みたいな話もあるからね、まあ、賛成反対ってそれぞれのご意見があると思いますし、それだけではないんですけど、まあ、関税がかかれば当然、ね、税金として、税金取られるわけだから、高くなってくるのは当たり前だし、まあ、そういう当たり前のことだけど、なんか落ち着いてくると慣れてきますからね、みんなね。だからまあ、いろいろ世の中の変化もあるのかな、なんて思いながら、やっぱりまあ、これ、なんでこんな話するかというと、まあ、結局、ホテル安いんだ、じゃなくて、なんで安いのかとかね。なんで東京と大阪がちょっとそんな日によって価格が下がったのかとか。なんで新幹線が空いてるのかとか。なんかそんなんちょっと考えたり、アメリカ、英語圏以外の方も旅行来られてるの見ると、なんか、例えば旅行会社が頑張ってるのかなとかね。サイトがすごい充実できてるのかなとか。日本でそういうのが、結構ここのホテルは充実してんのかなとかね、そういう、じゃあここはどこの、サイトを使ってんだろうとかね、そういうふうにこう派生させていくとさ、全部自分ごとで考えれるとか、いろいろこう思い巡らせれるじゃないですか、自分だったら。だからまあ勉強の第一歩ってやっぱそういうことで、興味を持つことってすごく大事かなっていうことと、なんでって思うと結構そこが深くかかってですね、やっぱりそれを思い直したり、自分のこととして考えれたりするようになってくると、まあこれ勉強でもそうだと思うんですよね。なんでどうして。ただ受かりたいとか、成績上げたいっていうだけ、それだけでもいいんですけど、まあやっぱりその思いをちょっと持つっていうのは、だからいろんなものを見とくとですね、興味も湧きやすいって確かにあるんですよ。だってなんでって思いやすいじゃないですか。ね。まあここから見ててもスタジオからね、例えばガラス越しにですね、通りすがりの人を見るときに、あれなんで、たくさんの人歩いてんだろうとかね、 今日はなんかスーツの人多いなとかね、全然関係ないように思ってみたりね、なんか今日はあの左側に行く人が多いなとかね、いつも右なのにとかね、そういうことも、なんだろうみたいな、あ、なんだ今日なんかイベントやってんだとかね、そういうね、じゃあイベントって何のイベントやってんだろう、なんかそういうようなこう広がりになってくると、やっぱりいろんなことも考え方とかね、学び観点からすると僕は結構イエスかなと思ってるんで、まあそんなお話もさせていただきました。はい、ということで、タイミング合えば安く東京大阪行けますよっていう情報旅行番組じゃないんだからね。はい、ということで、あのまた情報があればお伝えしていきたいと思います。以上、おさむのみなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間になりました。はい、今日もちょっとね、あっという間に、エンディングを迎えてしまう。もう7月ですよ皆さん。ねえ、私あの冬好きなんで、あの夏が嫌いって意味じゃないですよ、冬が好きだだけで、秋から冬から春先が結構まあ嫌いじゃないですね。はい、あの季節的には夏はね、なんか荷物が増えるんですよね。私の場合逆で、着替えが多かったりとか扇風機を2台持ってたりとかするんで、結構なんか夏の方が荷物持ってなんで、結構体力使うんですよね。だからまあその割には結構あのなんか冷房暖房のこう、あれ暖房はないか、冷房と熱いのとのこう、なんていうか差がすごい、温度差がすごいから、やはりまあ体調もね、皆さん壊しやすくなるのかなと思うんですけど、私おかげさまでなんか冷房を常に欲してるせいかもしれない、暑がりだからね。だからこうなんていうのかな、体がそういう体になってきてる気がしますね。なんかね、比較的元気に過ごさせていただいてますが、はい、なかなかまあこの暑さもね、まだピークではないんでね、これからだと思いますから、まあ地域によってもだいぶ違うと思いますけど、まあそんな中で夏休みですよ。もうね、夏期講習会ね、あとなんかね、夏休みの小学生の子たちも結構あのまあ塾ステイなって言って、あの塾に来てずっと預かって勉強するみたいなコースもあれば、あの勉強するっていういろんなことでね、あのまあ何でもできるんでね、うちもイラストだったりとか、政治社会の勉強だったりとか、それだけじゃなくてやっぱり図形の勉強だったり、算数の基礎だったり、本当に幅広くいろいろできていくじゃないですか。でその中で講習会になると、なおのことね、こういろんなものがまとめてできたりとか、親御さんがあのお忙しくても塾で預かったりするとか、時間も長くお預かりできたりとかするんで、結構まあ効率もいいだろうという感じでやってるんで、まあ当然中3とかね、高校生はもう受験ですから、まあ受験とかテストのこともあるので言わずもがなんですが、まあ基本的にはあの全学年でやりますんでね、夏休みですよ。夏を頑張るとどうなるかっていうかね、まあ、なんていうのかな、頑張るというかですね、どっかでやらなきゃいけないんだったら、まあ、やらなきゃいけない、まあ、やるべきだったら、ね、まとめて、こう、やれる時間とか、自分のタイミング作った方が、当然、いいし、まあ、私がよく言ってるんですけど、どうせやるならね、早い方がいいですよ。だって他のことできるから、終わってからね。うん。で、違う世界観になってくるんですよね。だからやっぱり学生の時、まあわかんないからね、勉強中。でもね、捉え方とかやり方とか、興味持つ持たないって、好きとか嫌いとかあるじゃないですか、勉強が。で、それっていうのも、今の時点で見てる景色と、例えば勉強した後に見る景色とか、あるいは勉強しようと思った瞬間に見る景色っていろいろ違うんですよね。で、いろんな景色が見るんですけど、やっぱり必ず同じものばっかり見るわけじゃなくて、 やっぱ立ち位置が変われば景色も変わる。だから、まあ、気持ちが変わればやる気も変わる。うん。だから、まあ、そのやる気を変わる場面を引き出すためにも、こう夏なんか利用してもらったりとか、あるいは気持ちを作るためにも、こういう時期にどっぷり使ってみるのもいいかな、なんて思ったりね。うん。まあ、そういう時期かなって思ってます。私もね、夏休みね、どうだったかな？皆さんどうですか？夏休み。楽しみだったかな？はい。なんか部活に追われたけど、部活が忙しいようなイメージがね、ありましたよね。だけどもうなんか何十年も前の話を思い出せるほどね、なんかね、かなり年数重ねてしまったんで、もうほぼ思えば講習会のイメージしかないんですけどね。本当に。何十年やってるんだろうな、講習会って始めてから、だから私が夏の講習会ってものを始めてから、何年だ？だから34年、だから34回講習会やってるわけですよ。ね。そりゃね、部活3年やったぐらいじゃ勝てないですよね。うん。だからそれぐらい夏やっててずっと来ていただけるってことは、やっぱり夏の勉強って大事ですよ。はい。ね。まあ、今日もね、ちょうど、そういうメニューの話をしてたんですけどね。まあ、なんかやりたいこと、例えば速読とかね、今うちもやってますけど、なんかなかなか普段ね、とっつけないものとか、うん、例えば英会話もそうなんですけどね、そういうものも、集中的にやったりとか、今年はなんか英語スクールアニーと中澤塾が、タッグを組んで、もともと組んでるんですけど、さらに強固なタッグを組んで、英語強化プロジェクトなんかもやってますしね。だから結構、よりね、本気で取り組んでもらうと、いい夏になるかなと思ってますので、ぜひ、中澤塾英語スクールアニー本部校、もしくは中澤塾英語スクールアニー、ハリー、グローバルエデュケーションのホームページまでお問い合わせいただくといいかな、なんて思ってます。はい。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.